今朝は和歌による福音書24章45節から51節の御言葉に聞きます。世の歴史に始めと終わりがあることを聖書は語ります。そして終わりの日にイエス・キリストが再びこの世に来られる。今は手におられる主イエスが再び来られる。それはこの世を神の全き計りをもって正当に審判されるためであります。先ほど昭和しました使徒信条もこう言います。主は賢いより来たりて生けるものと死ねるものと裁きたまわ。世の終わりに主イエスが来られるとき、私たちの一人一人も主の御前に立って審判を受けます。その時に私たちの人生の総決算がなされます。神様の計りにより私たちの人生に決着がつけられる。そのことを知る時、私たちの地上の人生は良い意味で引き締められ、また緊張感を与えられるんだと思います。さらにその日、主が再び来られる日がいつであるのかは誰にも分かりません。先週の36節の主の御言葉です。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。ただ父だけがご存知である。また44節、人の子は思いがけない時に来るからである。人の子は思いがけない時に来る。別の聖書翻訳では44章はこうです。あなた方がまさかと思う時に来られる。その日その時は誰も知らない。人の子は思いがけない時に、まさかと思う時に来られる。そうであれば、私たちは地上にある間、その日がいつ来てもよいように目を覚まして備えていなければなりません。24章に入ってから主イエスはその終わりの日のご自身の再臨に備えるべきことを弟子たちに語り示しておられます。今朝の45節以下では、忠実で賢いしもべの例えをもってそのことを語り示しておられるわけです。この忠実で賢いしもべに例えにの例えにおける主人は主イエスです。主人がしばらく留守をする。つまり今主イエスは天におられて地上にはおられないわけで、再臨の日までは留守をしておられるわけで、しかし必ず戻ってこられる。そのように主人は留守をするに際して自分の召使いたちの中から特に一人を選んで一つの仕事を命じるわけです。それは留守中に召使いたちに時間通りに食事を与える、そういう仕事です。食事をとることはまさに命を維持することに関わりますので、これは大切な仕事です。召使いたちにいつでも食べさせることができる。それは彼らの命を生かすために配慮をするということです。さらにこの仕事は自分のためではなく他者に与え、他者を生かすための仕事です。与えるということは愛するということ。そのような愛の配慮を召使いたちに対して傾けることができるしもべにしか、これは任せることができない仕事であるわけです。さらに言いますなら、この例えにおける召使いたちに与えられる食事というのは、この地上の人間の肉体の命を養う、そういう食事にはとどまらないでありましょう。人の命が本当の意味で生かされるためには霊の糧が必要です。新約聖書ヨハネによる福音書6章35節で主は言われます。 私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。イエス・キリストこそが私たちの命をまことに生かす命のパンである。このパンを食するときに私たちは永遠に飢えることも乾くこともないわけです。使徒パウロはコリントの信徒への手紙の4章16節でこう語ります。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的である。やがては過ぎ去る。しかし見えないものは永遠に存続する。そして人を本当に生かすのはこの見えないものである。そうであればこのしもべが忠実で賢いしもべと呼ばれるのは、ただ召使いたちに地上の祝辞をあてがうということだけではなく、目に見えない本当の命の糧を持って生かすということ、キリストの命を持って生かすということをわきまえていたからであるということになるでありましょう。主イエスは24節で、主人は彼に全財産を管理させるに違いないと仰せになっていますが、ここでの全財産も他に見える財産、資産ということでなく、目に見えない、そして朽ちることも失われることもない霊の宝、人の命を本当に生かすキリストの命の宝を言うものであると見ることができます。もう一つ、このしもべが忠実な賢いしもべと言われる理由があります。それは自分が神の目のもとにあるということ、神が自分の姿を見ておられるということを知っていたということです。神を知らない人はもっぱら他人の目、つまり他人が自分をどう見ているのかを気にするのだと思います。そして自分の行動も他人の目や他人の評価に合わせて決めていくということになるのだと思います。けれどもこのしもべはこの世や人間の計りを超えた神の計りを知っていたわけです。永遠なる神の計りを知っていた。この永遠の方のなる方の御目に自分が見られているということ、この神の目にいつも自分の姿が映っていることを知っていたのです。彼には他人の目に自分がどう映っているか、他人が自分をどう評価しているのかということよりもはるかに大切なことがありました。それは神様のお眼鏡にかなうということです。神様が自分に望んでおられることを正しく理解して、その神の望んでおられる通りの生き方をすることです。そしてその神が望んでおられることは他者に与えること、他者の命を生かすことです。他者を愛することです。彼はこのことに忠実に生きたわけです。他人が見ていようと見ていまいとひたすらにその生き方を貫いたのです。自分が神の御目のもとにあることを覚えつつ、そうした歩みを変えることがなかったのです。だから、いつ主人が帰ってきても、きちんと備えることができた。主イエスの再臨がいつであったとしても、主を迎える用意ができていたんです。こうしたしもべこそが、全財産を管理させるにふさわしい忠実な、また賢いしもべであるわけです。 ではなぜ彼はそのようにすることができたのでしょうか。それは主人に愛されていたからです。主人に愛されることの喜びを知っていたからです。いつ主人が帰ってきても良いように備えるということは、主人の帰りを恐れてビクビクしながら、緊張しながらそうするということではありません。彼が召使いたちを愛することができたのは、召使いたちの一人一人の命を大切にし重んじることができたのは、召使いたちに与えることができたのは、彼自身が主人に愛されていたからです。大切にされていたからです。主人が自分の持っていたものを豊かに惜しみなく彼に与えてくれたからです。ですから留守をしていた主人が帰ってくることは、彼にとっては喜びの極みであったわけです。帰ってきた主人を彼は喜んで迎えたんです。これは私たちにとっても同じであります。イエス・キリストが終わりの日に再び来られる、その愛しまつる主イエスを私たちは喜び迎える。再臨の日がどうであるのかについて、私たちの教科の創立60周年記念終末の希望についての信仰の宣言はこう語ります。新しい人類である私たちは、キリストにある神との交わりとしての常しえの命の完成に預かります。神は自ら私たちと共に住み、私たちの神となられます。私たちの涙はことごとく拭い去られ、もはや死も悲しみもありません。私たちは完全に、また常しえに罪と悲惨から解放され、体と魂の両方において栄光化され、全き安息が与えられます。私たちは無数の生徒たちと御使いたちとの交わりの中で神の御顔を仰ぎ見る。完全な知識と愛において永遠に神を礼拝し、考えも及ばない喜びに満たされて神の栄光を褒めたたえます。再臨の日にはこうした喜びが、恵みが私たちを待ち受けている。このことを知らされたならば、私たちはこの喜びと望みの中で日々備えるわけです。主よ来てください、この祈りのうちに、いつ主人が帰ってきても良いように備えるのです。もちろん私自身も終わりの日に主イエスが再び来られるということを信じ、また待ち望んでいます。このお方は私を愛してください、私の罪を許し、私を罪の報いである死の定めから解放し、常しえの命を与えることのために、私の身代わりとなって十字架につけられ死んでくださいました。ご自分の命を犠牲として捧げるほどに私を愛してくださったわけです。そのお方と終わりの日にお会いすることができる顔と顔とを合わせてお会いすることができるということ、これは私自身にとっても大きな喜びです。本当は私は自分の罪の報いを支払って死ななければならないはずでありました。しかし終わりの日の最後の審判の折に、このお方は私に無罪を宣告してくださいます。私はあなたの罪をあがない、死を取り除けた、だからあなたは生きる、そのようにおっしゃってくださるのです。さて48節以下では、主イエスは この忠実な賢いしもべとは対照的な悪いしもべについても語っておられます。このしもべはなぜ悪いしもべと呼ばれるのでしょうか。神様が見えていないからです。自分が神様の御目のもとにある、神の永遠の計りに計られているということを知らないからです。彼には自分しか見えていないんです。そして何よりも主人を拒む、主人の愛と主人の存在そのものを拒むのです。彼は主人は当分帰ってこないであろうと独り決めをして鷹をくくっています。私ももうかなり以前のことでありますが、まだ子供たちが小学生であった時に外出をして彼らに留守番をさせていた時、本当はもう10分もすれば家に着くという自分に家に電話をして、あと1時間ぐらいしたら帰ると伝えたことがあります。当然彼らは父親が、まだ当分帰ってこないだろうと羽を伸ばしておりました。その彼らのもとに10分後に帰っていたということがあります。ともあれ、この悪いしもべは神の御目に見られているということを知りません。ですから、誰も見ていないところで、誰も見ていないであろうと思って仲間を殴ったり酒盛りを開いて酔いつぶれたりしていたのです。51節で主イエスはこのしもべは偽善者であると言っておられるのです。善を繕う者ということです。つまり表側ではさも信心深いふりをしていて善人であるかのように見せかけていて、誰も見ていないところではがらりと態度を変えるものということです。当然主人を迎える用意はできていないです。主イエスは問われます。もしこのようであったとしたら、あなた方は終わりの日が来たならどうするのか。彼は厳しい裁きを受ける。51節に彼は泣きわめいて歯ぎしりするとあります。人間が歯ぎしりするというのはどのような時でしょうか。激しく後悔する時であると思います。終わりの日にこのしもべは激しく後悔する。なぜ愛そのものである方を拒んだのか、なぜ命そのものである方から誠の命をいただこうとしなかったのか、なぜ自分勝手な生き方しかできなかったのか。神を愛し隣人を愛する、そういう道を行くことができなかったのか。なぜ救い主の招きに応えることができなかったのか。しかしもう遅いです。人には一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることが定まっている。その定めを覆すことはもうできない厳粛な事実であります。終わりの日に主イエスは審判者として世に来られます。その日主は私たちの一人一人に、あなたは地上をどのように歩んだのか、ただ一度の生涯をどのように生きたのか、そうお問いになります。私たちは神の御目にかなう生き方とは何か、そのことを考えなければなりません。的を外さない生き方をしなければなりません。神の御目から見てピントの合った生き方をしなければならないんです。地上の命が与えられている今この時に、そのことを考えなければならない。主は私たちを招いておられます。ここに命がある、救いがある。人間がそこに身を置いて生きるべき誠の喜びがここにある。一 人の命を生かす害がある。その命、その愛と喜びは人間が自分の内側で自ら作り出すものではありません。作り主であられる神が与えてくださるものです。神の御手から受けるものです。私たちがこの忠実で賢いしもべのように主を信じ、主を受け入れ、主に従っていくということを選び取るなら、主はその愛の喜びを惜しみなく豊かに私たちに与えてくださるわけです。八木重吉という詩人があります。クリスチャンの詩人です。若くして天に召されましたけれども、キリスト教信仰に立ってたくさんの詩を書いた人です。それらの作品は多くの人々に愛されています。ある人が書いていることですけれども、この八木重吉は死ぬことと生きることの善と悪の問題に悩み抜いた人で、その末に一つの道にたどり着いたのです。それはキリストとつながり、キリストのように生きる道であった。すなわち他者を愛し、他者に与える道であって、彼はそれを生涯の理想とした。この八木重吉に雨という詩があります。雨の音が聞こえる、雨が降っているのだ、あの音のようにそっと世のために働いていよう、雨が上がるように静かに死んでいこう。ふと気づくと雨の音がする、雨が降っているのだ、その雨は土を濡らし植物を潤す、稲や野菜の成長を助ける働きにする。自分もあの雨のように世の人々のために、他者のためにそっと働こう。そしてその時が来たなら雨が降り止むように静かに去っていこう。世の中には黙って仕事をして静かに立ち去っていく人よりも、自分が成し得た仕事や自分の成功を誇らしげに声高に語る人の方が多いのではないでしょうか。この詩は八木重吉の神への願いそのものであると思いますが、祈りであると言っても良いと思いますが、このように願い求めて生きる人は本当に少ないのではないかと思います。しかし聖書を知り、聖書を通してイエス・キリストを知るときに、人はそうした生き方へと開かれていく道を見出すのだと思います。私たちの人生の歩みは聖書によって転換されるのです。この朝主イエスが語っておられる忠実な賢いしもべのように生きる道を聖書は示します。主が指さしておられるその道を知るということが、そのまま終わりの日の備えということとつながっているのではないでしょうか。祈ります。私たちの愛する主なる御神様、あなたは私たちに命の道を、誠の喜びと幸いに至る道を教え示してくださいました。その道を歩み続けていくことができるよう守り導いてください。愛する主がいつ来られても喜び迎えることができるようにふさわしい備えをなさしめてください。主の御名によって祈ります。
Amen.